ただいま。この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのは、はい、半助と、
はい、角です。
はい、私これ先週言ったんだっけ、ようやく撮影一段落つきまして、なんか、生活のサイクルがちょっとおかしくなってる感じがします。
ああ、そうですか。
何でしょう、こうやらなきゃいけないことがいろいろあるので、はい、ただ自宅での作業が多くなってきているんですが、まあ、たまに打ち合わせがあったりとかすると、こう出っ放しだった生活からなんかそれが真逆な感じになって、たまに打ち合わせで出るみたいな感じの状態になっているのがなんか変な感じです、
はい、
で、まあ、出てから出てからのあれかな、出るともうずっとなんか学校に張り付いてみたいな状態だったのが、はい、ちょっとこう細かく1時間、はい、2時間ぐらいの打ち合わせで点々と移動が多いみたいなのがなんか慣れないですね、まだ、
はい、
なんかちょっと変な感じがしますが、
はい、
なんかやっぱりあれですね、お盆前が多かったんですよね今年、
はい、
体験学習が、
はい、
だ去年もこんなにギリギリまでなかったような気がしたんですが、1週間要は終業式、まあ、終業式って今言わないのか、2学期制とか取ってるとこだと終業式ないみたいなんですけど、
へえ、そうな
あ、でも全部じゃないのかな、
うん、うちの方は普通に 3学期制、
あ、そうなんだ、うちの娘のとこ2学期制なので、
は
い、終業式っていうのはなくて帰ってくるんですよ。
あ、なるほど、
終業式始業式なしで帰ってくるんですけど、
へえ、そんなふうになったんですよ、うん、まあ、県によって全然違うみたいですけど、
うん、
さ、まあ、埼玉は割と保守的なところなので多分なかなかそうはならないような気がします、
うん、で、まあなんか結構その夏休み前 1週間前ぐらいまであったんで、この子たちはこれが終わったら気が抜けて何日か勉強する時間もあるはずなんだろうけど、うん、勉強どころじゃないんじゃないかなっていうね、そんな感じもしながらでしたが、今週はまあそこら辺その学校関係行っていたのもあるので、はい、何週だ4週、
はい、
毎週こんなこと言っておりますが
、
今週が第4週目になるので、はい、教育関係ということで、はい、まあ前半と言いますか、まあ、昔風でいう1学期を終えてみたいなのと、はい、まあ、ニュースも絡めてちょっと話をしていきたいと思います、入る前にメールをいただきましたのでご紹介します。辰巳さんからいただきました、
はい、
スノーさん、半助さん、こんにちは、辰巳です。ということで、スノーさん大変でしたね、
はい、
先週のノート分解のお話からいただきました、はい、スノーさん大変でしたね。私もメーカーに勤めてますが、ノートブックは怖くて分解に手を出さないですよと。
はい、すいません。
メーカーにお勤めの辰巳さんも分解はしないと。
はい、
まあ、結果オーライで良かったですが、おっしゃる通りコネクターとネジの保管、正しい戻しは最大の難関です、
はい、
特にアップル製品は開けること自体を考えてませんので、手は出さない方がよろしいかと、
はい、
でもハードディスクは寿命が来るんですよねと、 うちでも iBook がすでに2台沈没していますが、サルベージする気力はないですと。もったいないね、沈没しちゃってんだ、
はい、
もうでも沈没でそのままにしとくぐらいならちょっとサルベージしてみるのもいいんじゃないかなっていう気もしますけどね。iBook ぐらいだったらで大丈夫なんじゃないかなって気もしますけど、
まあそのどのバージョンによるか
いろいろありますけど、ね、うん、
できやりやすいやつとすごい難しいやつとかいろいろあるみたいな感じですけど、パワーブックとか、まあそうか、まあ僕は MacBook Pro はやってないんですけど、
うん、
パワーブックはなんか割とやりやすいです。バキバキ言わずにちゃんと外れてくれる作りになってました、
うん、もうなんか現役機っていうかメインで使ってるやつじゃなかったらやってもいいかなっていう気がするけどね。
はい、やれない
です。でも逆にこうね、よく知ってる方の方が怖くてできないっていうのがあるかもしれないですよね。
辰巳さんのメーカーのじゃなくてよかった。あ、この間ちょっとたまたま出張された辰巳さんと、
うん、
ほんの40分か1時間いなかったと思うんですけど、会えまして、
ほうほう、
はい、蒲田の方でラーメン屋に行ってラーメン食って帰ってきた。
あ、そうなんだ。
帰ってきたっていうか、僕も蒲田に行ってたんで、
はいはいはい、
はい、久しぶりにお会いできて、
うん、
よかったです。
はい、ありがとうございます。
お疲れ様でした、
はい、ということで辰巳さんからいただきました、ありがとうございました。で、まあ、今週の問題ですが、まず何これ、とほほな丸学生。
はい、とほほな丸学生、
うん、
まあ、写真の授業をやっているんですが、
うん、
のね、まあ、一応実習なんであんまり講義とかはしないんですけれども、うん、
はいはい、
まあ、写真の歴史とかカメラの歴史ぐらいは知っててほしいっていうので、うん、まあ、ちょっと調べさせてるんですけど、
うん、
まあ、この番組でも何回か言ってると思うんですが、
うん、
まあ、カメラの、まあ、そもそもの原理ってピンホール現象といいますかね、
はいはい、
うん、ピンホールカメラなんですけれども、うん、まあ、それのこう歴史みたいのと、あとそのピンホールカメラが、にレンズをつけた、
はい、
時代っていうのがあるんですけども、
うん、
そこで大きくこう、ね、カメラとして進化するんですけれども、そこら辺をクローズアップしてちょっと調べてみなさいという宿題を出したんですが、うん、一応ね僕、うん、ヒントかなり言ってるんです。
ほう。
でこの間日食の影の
話
とかも行って、
はいはい、
うん、で古代ギリシャの高名な哲学者です、
うん、
絶対君たち知ってます、
うん、
中学校とかで絶対出るし高校でも出ると思うしっていう話をして、うん、でレポート出したらですね、ちょっと、うん、その高名な哲学者はアインシュタインって書いてきた。
そう、
ね、調べてないにしてもちょっとことがあるぞっていう。椅子からずり落ちてしまいました。私
アインシュタインは哲学者になったんです
か。でもまあ確かにアインシュタインは、うん、太陽の重力で、
うん、
なんだっけ、金星だと、金星じゃない、なんか星のねが曲がって見えるっていう、
はいはいはい、
そういう予言をして、でそれを観測できたとかいう逸話はあるんですよ、
うんうん、
まあ、あれそれ結局確かなんかその当時の観測機器の精度があんまり良くなくて、
うん、
実際は、ま、誤差の範囲内だったんで観測されたとは言えないっていう今の話なんですけれども、
うん、
そういう意味ではなんかちょっと日食っていうのかな、
うん、
確かあれ日食の時だったと思うんですけど、
うん、
日食の時に太陽のそばにある恒星がの位置を測って、
うん、
で空間が曲がってればちょっと曲がって見える、
うん、
ずれて見える、まあ、それなのかなとは思ったんですけど、
うん、
古代ギリシャって言ってんのに人の話聞けよっていう、
うん、
なのと、あと凸レンズをね、
うん、
作ったのはいつ、つけたのはいつみたいな話をした時に、
うん、
まあ、国とかその時代背景みたいなのがあるよって話をして、
うん、
まあ、そう調べてねっていう話で宿題出したんですけど、
うん、
なぜか16世紀にソ連があることになっている学生がいてですね、
うん、
それはどういうことなんだと、なんかあの16世紀のソにあのこう、16世紀というのはちょっと近いんですけれども、
うん、
あのイラクにソ連が侵攻して、
はい、
その時にカメラオブスクラで撮影されたみたいなことを書いてあるんです。なんかよくわかんないんだけど、
うんうん、
すごいすごい想像力だなとか思ったんですけど、
うん、
どうしてそうなったのかよくわからないんですけど、
うん、
あの、イラクで、
うん、
メソポタミア文明とかの発信なんですよね、
うんうんうん、
なんで、まあ、その文明的には非常にこう昔から栄えていたところであり、
うん、
その光のね、なんて突、ピンホール現象をあのなんて言うんでしょう、こう研究したというか、
うん、
人がいて、でそのアルハーゼンとかいう人なんですけど、
うん、
その人ね、エジプトの学者をやってたんですけど、出身イラクなんですよね、
う
ん、だからそこら辺から来たのかもしれないんだけどすごい飛躍があってあの16世紀にソ連はないし、
うん、
っていうそういうなんかすっとんきょうなことが今年は起こったよね、
うん、
ちょっと困ったんですけれど、
うんうん、凸レンズの作図はどうなの。
あ、凸レンズの作図はあのみんな中学生でやると思いますけれども、
うん、
あの、凸レンズがあって焦点距離がっていうところはあの凸レンズの両側にできますよね、
うんうん、
あのどっちから光が入っても同じなので、
うんうん、
で焦点距離の2倍っていうところがまた一つのポイントなんですけど、撮影の時には、
うんうん、
まあ単純に、その焦点距離の2倍よりも外側にある被写体は、
うん、
あのどういうふうに像を結ぶかっていうのを、
うん、
まあ、あの中学生でもやってるんですけど、
うん、
あの後軸に平行な線は、
うん、
反対側の焦点を通るんですね、レンズをの中で屈折して、
うんうんうん、
で後軸っていうかレンズの中心ですね、
うん、
後軸とレンズの中心を通る線は直進するんですよ、まっすぐで、あと、被写体側の、
うん、
焦点距離の2倍のところ を、
うん、
あのを通るあの通って、
うん、
なんていうのかあのレンズの構軸に平行、
うん、
2倍の線を通るところはレンズの構軸2倍のところを通ってレンズに入る光は、
うん、
そのまま出るときはあの今度レンズの後軸と平行になるんですよね。
なんか分かんない
分かんない、まあ、あのこれ3つ引かなくても、
うん、
2つ2本線引けば、
うん、
どっかで交わるので、
はいはい、
もう うん、そこで、だいたい矢印でやるじゃないですか、
うん、
矢印の先端から出た光っていうのはこっち側に反対側にいます、
うんうん、
まあ、あのこれピンホールでも同じで、
うん、
まあ、ピンホールの場合はあの穴一点を通るから天体ショーになるんです、
うんうんうん、
で、被写体の距離が近ければ大きくなるし、
うん、
あとスクリーンの方ですね、
はいはい、
まあ、ピンホールの場合はスクリーンの方がスクリーンが遠くなれば大きくなるし、
うんうんうん、
近くは小っちゃくなるし、
はいはいはい、
まあ、レンズの場合は焦点距離があるので、
うん、
あのこうある一点でしか焦点は結ばない
ん
ですが、
うんうん、
それを作らせるとですね、
うん、
あの例題はできるんですけど、
うん、
あのそっから先はなかなかやってくれないっていうのがあって、
うんうん、
であの例題は3本の線でやるんですけどね、
はい、
こう焦点距離その例題の方は、同じ焦点距離で、被写体が、
うん、
うんと遠い、
うんうん、
からちょっと近い、レンズの焦点距離の2倍に近い、
うん、
レンズの焦点距離の2倍のところにある、
うん、
レンズの焦点距離の2倍と、レンズ焦点距離の間にある、
うん、
こう3種類ぐらいを作図させるんですけど、
ね、うん、
あのそこはなんとかクリアするんですよ、
うん、
だんだんやっていけばいい、
うん、
で 今度レンズの焦点距離を変えるという方法をやらせるときに、うん、僕めんどくさかったんで2本の線でいいよって言ったんですけど、
はいはいはい、
2本の線でいいよって言うと途端にできなくなってしまうっていう。どうしていいか分かりませんって言われて、僕もどうやって教えていいか分からなくなっ
ちゃって。そうなんだ。
はい。で、インターネットとかに、ここら辺の、あの、話は凸レンズってやると、もういっぱい出てくるんですけど、なぜか、なぜか、そのインターネットにあるよって言っても、引かないっていうかね、あの、ググらないっていうか、らしいんです。あの、しない学生もいるんですけれどもね。もしかしたらパソコンじゃなくて、あのこうスマートフォンとかでしかやっていないので、そういう情報になかなか行き当たらないのか、当たったとしてもなかなか見れないのか、そもそもやる気がないのか、感じで、なんて言うんでしょうね、こう、自分で調べるということをさせるのが大変なんですね。
うん、
大した面倒くさいことじゃないはずなんです
けど、うんうん、あんまりじゃあそのそれは課題として持ち帰らせる、
そうですね、1週間後に、
うんうんうん、
あのやってくださいっていうことです、
うん、
で去年も同じ課題出してるんで、
うん、
あの去年の人に聞けば分かるけど、
うん、
自分で調べないとダメだからねって
、うん、
あのこういろいろあさっていろんな資料があってで歴史はあのこう必ずしもねインターネットにあるウィキペディアとかが確実じゃないので、
うん、
複数 あの大学には図書館もあるし、
うん、
まあ、できるだけいろんな資料を見なさいという話はしてるんですけど、
うんうん、
なかなかそこら辺は、
うん、
こう名前だけ書いてくる古代なき古代ギリシャの有名な哲学者とか、そのアインシュタインだけじゃなくてですね、いろいろあの そこら辺にまつわる、まあインターネットで引くと、チラチラと出てくる何人かの名前があるんですけど、
うん、
名前だけポンポンって書いてあるんです。
うん、
でこれは出典どことかそういう話を聞いてもなかなか、どっかで見たんですけど忘れましたとかそういう感じだったりする。知識はあのせっかくこう授業に来てるんだからやっぱり自分で知識はもあの知識 に対する意欲は持ってくださいっていう、
うん
う
んうん、ですね。それで1週間持ち帰らせてどれぐらいの人数がやってきてて、
どれぐらい1割ぐらいですか、1割ぐらいですか、1週間後あの 箱を置いといてこれに出してっていうとそれを見てあっとか言って、
うん、
なんか目の前でやりやすとかなります、ね、うん、他の人にちょっと見してとか言って、
うん、
書き写してるやつとか、
うん、
いるので、まあ、なんかもうちょっと勉強っていう勉強じゃないんですけど、
うん、っていう、9割がやってこないってこと、そしたら、
うん、まあそうですね、1週間後ではやってこないですね、2週間目ぐらいにやっとやってくる。だからあのお名前だけ書いて出すとかやつがいて、
ほほ
そういうやつは再提出って書いてバーンって再提出にして出したり、その16世紀にソ連の人には原稿用紙を渡してですね、
うん、
イラクの歴史ちょっと書いてきなさいって言ってます。なんでですかとか言われて、いや何でも君が心配だからだとか言って、16世紀にソ連ないからっていう話をしたんですけれども、
うん、
まあ彼らにとってはソ連はもうすでに歴史なので、
うんうんうん、
で生まれた時にはもうなかっただろう、なかったのかな、ないですよね。ああ
そうでしょうね。20年前ぐらいってこと？
20年前なんで。
うん、
ないからまあしょうがないかと思ったんですけど、
うん、
うん、
なるほど、ね、
まあそんな感じです、うん、でまあ前も話したけど相変わらず余白 A4 に1インチの長辺に余白をつけるには写真を のリサイズするときに、
うん、
長辺何ミリにしたらいいでしょうという、
うん、
ホワイトボードに図を書いて説明するんですけど、
うん、
なんか1インチが 24.5 ミリでとかそこら辺は一応言うんですけどね、
うん、
どうしてもそこで思考が停止してしまうっていう、
ほほ
あの学生もいて、
うん、
で、なんていうのかな、1日だけ引いちゃうっていう、
あ
相変わらずあるんです
よ。あ、そうなんだ。
うん、なんかあと、24.5 なので、うん、2インチ引くと、
うん、
あの49ミリなんですが、
うん、
50じゃダメですかとかそういう。ここまで計算できるんだったら計算しろよ。
50じゃダメですかって
言われた。
ああ。
まあなんかいろいろそこら辺あのなんかやらせても、
うん、
あと、ライトスタンドのネジ、
うん、
あの上げて締めて、
うん、
固定するじゃないですか、
うん、
で下ろすとき、
うん、
上を押さえて、
うんうんうんうん、
ネジを緩めて、
うん、
でゆっくり下ろすじゃないですか、
うん、
それがねなかなかギクシャクしちゃってね。できなかったです。一応教えるんですけど、
うん、
あのこれ上重いから、
うん、
まず掴んで、
うん、
ネジを緩めて上げますとで締めますと、
うん、そんなことを言わないといけないの。
下ろすときは、うん、下ろすとき上掴んでない、上掴んでから緩めないと重さで落ちてくるよって言わないと、
うん、
あの一回目の前でやったんですけど、あの、うん、あれを、バックシャーあるじゃないですか、
うんうん、
あれを上げてて、うん、ちょっとあ長さ調整するわって、
うん、
あのちょっと下ろしてって言ったら、
うん、
何も掴まずに上を掴まずに、
うん、
あのそのまま、ネジガッと緩め
て、ガシャンって
ガーンとすごい汗に。すごい汗。
もう学校で使えるとは全部アブソーバー付きのやつじゃないとダメなんじゃないですか。
そうですね。マジですね。
もうね。
まあなんかこう機械いじりっていうか、機械っていうほど機械じゃない。そういうのをやったことがこう締めるとか、出るとか、
うん、
そういうのがない。ないの子が経験がない子が多いような気は、
うん
うん、します。あと時計回しと反時計回しがなかなか三脚のね、回すやつ、リロックは回すやつなんですけど、
うん、
学校にあるやつは、
うん、
あれをひたすら回して、
うん、
締めてる、本人締めてるつもりなんだけど緩めてて、
あ
最後にスポンっていう、
あ
毎回1回はあるのです。うん、4分の1回転か2分の1回転でいいからって言うんだけど、
うん、
なんかそれあの言ってるんだけどそれはどうしても分かってくれない、
うん、
やってみせ一回一回やってみせてはいるんですかね。ただ人数多いとなかなか、
あまあまあね、ちゃんと聞いてないやつもいるだろうから、う
んうん、にして
にしてもなんかあれだね、大学の授業というよりなんか小学生とか
そう
中学生でもそんななのかな、なんかちょっと変な感じがしますけど、ね、
あそうですね、まあ、うん、あの専門学校の方でも教えてるんですけど、
うん、
専門学校の方が余白の計算素早かったです
ね。ああそうなんだ。
すぐできました。
ああ
、よかった。
あ
ただまあ何でしょう、ファッション系の子に1インチ何センチって聞いたら、
うん、
知りませんって言われちゃった。いや、それはちょっと、ウエスト何インチとか言うでしょとか言
って。そうだよね。
まあそう、そこら辺、やっぱりなんか便利になりすぎてるっていうのも、
うん、
感じは。まあでも、インチで、インチのことを、っていうのはね、あの印刷関係とか TTP とか、
うん、
写真の人たちぐらいなのかもしれないんですけど、
うん、
まあ、布とかもやっぱりインチ表示ではないのかと思うので、
うん
うん、
まあ、でもそうですよね。アパレル関係はインチ使ってそうですよね。
なんかすごく超こ僕らが常識だと思ってることがなかなか通じなかったりする。
うん、そっか。
この辺は どこら辺から何かが変わっているのでしょうってちょっと思ってしまいます、
ね。今二十歳ぐらいの子たちってことだよね。
そうですね。はい。
なるほどね。いや、なんか心配ですね。
うん、そうなんですよね。まあ、うちの息子がどうかっていうのも、時々心配になりますけど。
そうなの？
うん。いや、まあ、すごく、こう、怪しい時がありますね、すごい。で、本人は分かってるつもりだけど、よく聞いたら、全然なんか、トンチンカンだったりする
とか
ありますけどね、
うん、
あと円の面積って聞くと、
うん、
半径かける半径かける 3.14 って言うんですよねみんなね
円の面積半径かける
半径かける 3.14 って言うんですけど、
うん、
2πr って言わないんですよね
あいや俺もでも半径かける半径かける 3.14 かも
そうか理系っていうかなんか絞りの計算とかさせる絞りってほら 1.4245.6 ってある
あ、はいはいはい、
2の、
うん、
倍数になってるんですけど、
はいはい、
なぜそうかっていうのは円の面積を計算すればあるんですよ、
うんうんうん、
それちょっとやってみせるんですけど、
うん、
その最初に円の面積っていうわってこう図書いて R 半径 R、
うんうんうん、
面積 S1 ですって書いてあるんですけど、
うんうん、
で人絞り絞られると、この元々の半径 S1 に対して2分の 1S1 になるからとか言って、うん、その時の半径 R2 の比を、うん、R1 対 R2 の比を求めなさいっていう話をするんですけど、
うんうん、
それじゃあ円の面積はって言った時に半径かける半径かける 3.14 って言われるとすごくこうなえる感じ
がでも俺も聞かれたらそう言っちゃいそうだな
、うん、いやなんかこうせっかく数式っていうか文字式で計算しないと変じゃないですか、はいはいはい、まあ、3.14 でやってもいいんですけど、
うんうん、
パイってやった方がさっさとこう両辺をパイで割ってしまえば、
うんうんうん
消えるので、
うん、
3.14 でじゃあ割るねとか言うよりは、
うん、
っていう感じなんですけどね。
確かにね。ファ
イっていう、ファイっていう概念がもしかしたらないのか、どうなのか。
まあ、演習率って。で、なんか変わったんですよね、確かに。
どうなったんだろうってちょっと心配。
3で計算するとかじゃなかったっけ？
ああ、昔それは、ゆとりとか言って。
あ、ゆとりの時だったっけ？
なってましたけどね。
あ、今 3.14 戻ってんの？
戻ってんですかね。
いや、わかんない。
わかんないけど。いや、それよりも円周率の概念っていう方が僕は大切だと思うんですけど。なぜ円周率、ああいう、ね、こう、どうやって円周率出したのとか、
うん、
無限小数じゃないですか、
うんうんうん。
そういう方が数学的に面白いと思うんですけど、
うんう
ん、実質的にその3とか 3.14 でも、
うん、
いいのかもしれないけど、なんかそういう多分ね、でも小学校とかでそういう時間がないんだと思うんですよね。
ああ、もうキチキチだっていう話ですもんね。
そうなんですよね、うん。僕の息子が小学校2年の時に、
うん、
週休完全に週休2日になっちゃったんですよね。
はいはいはい。
最初は半分だけ土曜日あったんで、
うんうん。
やっぱりなんかなくなるいろんな行事とかが、
うん、
天候不順でダメになると大変だったり、
うん、
順延しちゃったりしたらなんか授業がなんていうのしちゃかめっちゃかになって、
うんうんうん、
数学だけ一日やってるとか数学っていうか算数だけ一日やってますとか、うん、そういうしわ寄せがいっぱいあるみたいな
ん
で、
うんうん、
そこら辺がこう大学生ぐらいになってから出てくるのか、
うん、
出てきてるのではないかと、
うん、
すごく心配にはな
る。そうか、もうその今二十歳ぐらいの子っていうのは週休2日になっ
うん、そうね、あとゆとり世代って言われてる
のか。
そうですね、はい、になってますね。
ああ、やっぱそこら辺の影響もあるのかね。
いや、どうなんですよ。まあ他にね、まあいろいろ IT とか、あの携帯電話とかゲームとか、
うん、
まああと何があるんだろうなまあ社会的なこうね、不況があるとか、
うん、
まあいろいろあるので、あの一概にゆとりのせいだとは思えないですけれど、
うん、
だから本人たちが何か言うと、どうせゆとり世代だからとか言っていじけられるのがちょっと困るんですけど。
え、そうなの
そういう学生もいます、ね、あんまり、え、そんなこと知らないのとか、どうせゆとりなんでみたいなブスッとされちゃう。そういう風になんかみんなにこうね、あのよく叩かれるじゃないですか、ゆとりだからとか、
うんうんうん、
そういう風にはなってしたくないし、なってもらいたくないよね、
うんうん、
つくづく思っています。
うん、なるほどね。だからなんかもうそういうやってこないとか自分で調べないとかっていうのは、そういうところもあるのかもしれないですけどね。でもね、
うん、まあね、いろんなあのこう図画工作とかでもね、なんかキットでできちゃってる、
あ、
それを組み立てるみたいな、
うんうん、
ガンプラに近いような感じだったりしますからね、うん、なんか自分でこう例えばあのプリンの容器とかああいうのを持ってきて何か作るっていうような、うん、そういう図画工作って、
うん、
僕の頃はそれが普通だったんですけど、
うん、
もう息子の時代にはなかったですね。小学校ではなかったですね。
え、そうなの？
なかったですね。なんか持ってきてって、それ幼稚園まででした、幼稚園までだったような気が
する。でもなんか学校に、
ね、なってました。
うん、うちの子も持ってってたし、ああ、学校に撮影に行った時にそのなんだ、教室の後ろとかに飾ってたりするじゃないですか、はいはい、作品。あれでね、そのなんだろう、それこそなんかのヨーグルトのカップだったりとか、そういうものを使って何か別のものを作るみたいな、だからいろんなものが使われて鳥ができてたり、いろんなもの使われて車ができてたりみたいなのは
やってました。
うん、で5年生とか6年生のに行くので、結構おーすごいやんっていうのも結構見かけたりしたんで、もうこういうのもあるんだねとは思ってたんですけどね。
学校っていうか担任の先生というか、でも小学校の高学年になると専任の先生とかいるのかな、美術とか。まだ担任の先生ですか？
じゃないの。
あ、
いました。
いや、音楽とかはもう専任の先生になってましたけどね。
え、小学校で？
うん、あ、息子の場合は。
あ、そうなんだ。
う
ん、
そうそう。音楽専任の先生。
へえ。英語が違うっていうのは聞いたんですけど。
あ、英語ね、英語始まるんです。
うん。
うん、
え、音楽とかも違うの？
うん。音楽違ってました。あの専任の先生だったんですけど。
へ
え。まああの、専任の先生だからといってなんかいいわけではないっていうのもあったんですけど、
ね、あ、そうなんだ。
はい、あの、いや、先生それピアノ間違ってますからっていう、
あ、そうなの、
よくないとかあったりしましたね、息子の時ね。
そうなんだ。
もう時効ですけど、
うん、
あの子供の伴奏の時の方がうまかったんだから
。そうなんだ。
ありゃーっていう先生の時もありました、うん、でも逆にすごく面白い音楽の先生とかいて、
うん、
その時はもうなんか子供が生き生きと音楽の授業の話をしてましたけど、
うん、
そういう意味では結構、まあ僕も先生家業をもう十数年やってるんですけど、
うん、
怖いよねと思いながら、
あ、そうだよね。なんとなくこう、うん、そうか、先生なんだもんね。
そうなんですよ。
うん、
最初に受け持った学生さんって、いや、なんか教え方下手だったなと思うと、
うん、
申し訳ないなと思うのですが、
うん、
一応そういう人たちでも、ちゃんと独立して、 あの仕事してる学生さん元学生さんもいるので、
うん、
あのそういう意味ではすごくホッとしています。
そうか、やっぱそういう責任も重大だよね。
そうですね、
人を教えるっていうのはね、
うん、
まあでもね、学校もこう前半終わりましたけど本当に当たり外れがあるっていうかね、こう去年も話したかもしれないけど、ああこの学校じゃなくてよかったとか、あこの学校だったら通わせたいねとか、
ありますね、
うん、まあ、先生の個性とかでっていうのはもう一人一人になってくるからあれですけど、学校ぐらいのまとまりになってきた時に、あこの学校じゃなくてよかったとか思うって思っちゃうっていうのもどうなんだろうと思う時があってね。全体的にそのなんて言うんだろうな、こうもう先生からしてキリキリしてる感じがするんですよね。ずっとピリピリしたような雰囲気があって、こうレジャーが落ち着かないよねっていうか、そういう学校とか見ちゃうと、わあこの学校じゃなくてよかったってやっぱ思っ、どうしても思っちゃうんですよね。
ああ、まあそうですね、そうですね、うん、まあ子供はなかなか選べないしね、
うん、
まして公立だったら本当は当たり外れがあっちゃいけないっていうか、
うんうん、
できるだけこうあるレベルでちゃんと落ち着いて勉強できなきゃっていうのが、
うん、
あの必要なんですけど、まあ、そういう意味では、まあ、昨今すごくこう騒ぎしている、
うん、
いじめのあの発覚しちゃった学校なんかは、
はい、
なんか最低な夏休みをみんなこれから迎えそうな感じがして、
うん、もうだって子供が完全にね、なんかそんなこと言われても先生が隠してんじゃんみたいなコメントとか、はい、もう完全に先生を信用できなくなっちゃってるでしょ
う。まあ、そう
あれはちょっとまずいよね。
そうですね、まあ、あのまあ、ここで取り上げてもしょうがないっていうのがあって、まあ、あれに関するこう周りの過剰な反応はすごくちょっとなんとか知ってほしい と思うのです、であんまり言いたくないんですけれども、
うん、
結局最初に何かつまずいてしまったら、
うん、
もうあとは坂を転げ落ちるように、
うん、
もうどうしようもない状態が雪だるま式になっている怖さが本当にありましたし、あとも うあのこうあの地域ってそれほど大きいとこじゃないですし、も
う
なんとか中って名前が出ちゃってることはゆくゆくもあの将来的にもいろいろね禍根が残るっていう点で取り返しがつかない、
うん
ですよね。まあ、もちろんそのこう自殺してしまった子どもはもっと取り返しがつかないので、うんうん、こう、まあ、これ以上なんとか鎮静化っていうのはありえないっていうか、鎮静化じゃなくて本当に全部白日のもとにさらすしかないんですけど、うんうん、それによって子どもたちがどれだけ傷つくかとかいうね、
うん、
将来的にはどうなんだろうとか、そこら辺考えると、うん、それこそ半助さんがさっき言ったけど、
う
ん、あそこの学校じゃなくてよかったっていう、
うん、
思わざるを得ないところがちょっと情けないですけど、
うん、だからなんかね、その結局そのもう歴史って随分あるわけじゃないですか、
そう
学校教育とかね、だからそのいじめってもう僕らの時代からもうそういうふうに言われてたような気がするんですよね。で僕の子供の時代ぐらいに特にっていうのもあるけど、でもそれからしたってもう10年20年ってなってきてるわけじゃないですか、はい、で未だにこんな状況っていうのが何をやってんだろうなっていう気がするんですよね。だからこんだけ時間かけたんだからいじめがあったらおかしいだろうっていうことではなくて、
はいはい、
いじめはもうなくならないとは思うんですけど、うん、 だけどその結果がね、そのいじめがあったで、その結果としてもう自殺まで行ってしまうケースっていうのが減らせてないっていう、っていうかかえって増えてんのかなと思うぐらいな感じがするじゃないですか。そこら辺がそのいじめについて取り組んでいる方向性がもう違うんじゃないかなっていう気がするんですよね。なんかこう、じゃあそのいじめがありました、じゃあそれを解決しました、じゃあそれが原因が何だったのかとか、あのその解決できたんだとしたら、そのどうやって解決したかっていうことを共有できているのかとか、なんかそこら辺がどういう風になって今に至ってるのかみたいな、そのでもこうやって隠しちゃってるっていうことは、そういう前向きなことじゃなくて、そのあったことの事実に対して、そのまあバッシングとかもあるだろうから、あのこういう形になっちゃってるのかなと思うんだけど、いじめがあったなかったとかじゃなくて、そのあったことは事実なんだから、それをじゃあ原因が何だったのかとか、その周りの子たちに対するケアとか、そういうのをちゃんと研究してんのかねとか。
あ、まあ、そうその研究っていうか、あれなんですけど、まあ、まず教育現場で先生がどのくらい子供たちと触れ合ってるかっていうと、まあ、中学生ぐらいになるとやっぱりかなり小学校と違って、ね、あの距離ができるんですけど、ちょっとあの考えると、むしろ中学校っていうよりは、その、もう、うんとちっちゃい頃からの、こう、学校の中での、みんなの、あの、特に先生、対生徒っていうところで、あの、関わり方がね、やっぱり、希薄になってしまっているような気はします。やっぱり先生忙しすぎるっていうのは、大体なんか今まで見てても思いますし、研修とかやたら多いから、それこそいじめ対策とかその他いろいろあるの、まあ、毎回あの教育指導要領変わるたびに、例えば英語が始まりますとか、あるいは教員免許がどうのとかで、結構いないんですよね。で特に新任の先生が、あのすぐ研修でいなくなるから、あの担任の先生、担任持っててもあんまりこう子供たちと関わる時間が少なくなってしまうっていうのもあって、そうなるとやっぱり、子供たちに目が配れないし、子供の方にしてもあんまりこう通り一遍で上面だけでっていうか、それで済んでしまうので、先生の前ではちょっとおとなしくしてればいいやとかね、見えないところで悪さしてしまいとか、そういうところは、こうできちゃうっていうのがあって、なんかもう少しそのこういわゆる事務仕事みたいなとかね、そこら辺物理的に減らすとか、あるいは先生の数を増やすとかね、そうしない限りちょっとその生徒に目が向いてないとかいう批判いっぱいありますけど、
でもね、先生の数ってどうなんでしょうね。僕が同校で行くじゃないですか。
はい、
でその時に、まあ、担任の先生がいますよね。で大体が校長先生か副校長先生がつくんですよね、どちらかが、でそれにプラス学年のなんかサポート的な先生が必ずいるんですよ。
あ、そうですね。
で特別級の先生もいるでしょ。でボランティアで学生さんが2人とか3人とか必ずつくんですよ。だから例えば2クラスの学校でも担任2人、校長先生か副校長先生のどちらかが1人、学年のなんかサポートの先生が2人ぐらい、でボランティアの人が2クラスだと2人かな、 大人7人とかになる
そうですよ。それはちょっと多いからもう。
でもあれですよ、それが4クラスになったらボランティアがさらに増えとか、学年のサポートが増えとか、あと他の学年の先生がつくとかになるんで、だからそんなにいたかなって思うんですよ、僕の時、自分が子供の時ってね。
自分も子供の頃そんなにいなかったですね。
ね、担任の先生と、他にいたっけって思うんですよ。
いや、副担任すらいなかったような気がしますけど。
ですよね。
うん、いや、どうなんだろう。まあ、あと、やることが多いのか。まあ、書類仕事はなんか多そうな感じはするんですけども。
うん
うん、まあ、あとね、これ本当に一般論として、ちょっと僕は一般論というか自分の経験上思ったんですけれども、うん、いじめる子供が悪いとか、まあ、ちょっと今回の件とは別な話で、
うんうん、
別と思っていただければいいんですけども、例えばなんかすごく意地悪なことを言ってしまうとか、
うん、
物を隠すとか、
うん、
まあまあ、場合によっては叩いたりとか、そういう問題行動ってどんな子供も多分僕もそうだと思うんですけど、
うん、
実際あると思うんですよね、
うんうんうん、
本当にちっちゃいうちから始まって、うん、小学校ある程度小学校高学年ぐらいまでって、
うん、
それって何それする子にが悪いとかそういうんじゃなくて、
うん、
その子にもやっぱり問題、その子が自分で解決できないような何か問題を抱えていることがあると思うんですよね、
うん、そのやってしまう子
に
何か
自分では解決できない、
ね、何か問題があったりするのの吐き口でそういうことをしよう
としているんだと思うんです、はいはい、でこれはもうするなと言っても、
うん、
多分するなって言って強く拒否をされてしまったら、もしね、
うん、
先生とかが
見
て、
うんうん、
お前そんなことするんだったらもう学校来るなみたいになっちゃった、
うん、
としたら今度その子自身がもう参っちゃいますよね、
うんうんうん、
やっていけなくなる
う
ことがあって、
うん、
で、まあ、僕の、まあ、息子がちょっと、耳の聞こえが悪くて、
はいはい、
ちっちゃい頃ですけど、
うん、
そういう子供、ちっちゃい子供のためのこう訓練に行ってたんですけど、うん、この先生がやっぱりこうちっちゃい子供同士のそういうねトラブルっていうのは、
うん、
何かその加害するっていうか、ね、いじめてくる子にも何か、
うん、
その抱えきれない問題があるので、
うん、
ちょっとそのお子さんと遊んでみてごらんって親が。
相手、自分、例えば自分の子がいじめられたら、そのいじめてる子と遊んでみる。
ちょっと遊んでみたり、はい、会話してみたり、
うんうん、
幼稚園とかで、
うん、
まあ送ってったりしますよね、
うんうんうん。
その時にちょっと関心があるんだよっていう、そういう触れ合いをしてみてごらんっていう話があって、
はいはい、
で、まあ、実際にそうしてみたら、
うん、
まあこれはそういうケースなんですけども、
うん、
それを境にあんまりそういう子供がね、
うん、
ちょっかいを出したりすることがなくなりまして、
へー、
でや特にちっちゃい子供、
うん、
まあ、ほ
ん
とまあ幼稚園とか小学校ぐらいだと、
うんうん、
自分の家庭環境の中で何かあると、で別に夫婦喧嘩とかするんじゃなくて、例えば下の子ができたとか、
うんうん、
そういうことだけでもやっぱり不安になるので、
はいはいはい、
その不安の吐け口として自分の周りにいる子に、
うん、
強く当たってしまうとかね、
うんうん、
何かしてしまうっていうことはもう日常的だと、
うん、
いうことなんですね。で多分そこら辺が解決しない状態で、あるいはそれが非常に強いね、
うん、
ストレスとしてずっとその子供にかかっていくと、
うん、
やっぱりあるところで体が大きくなって、もう思春期でもそこら辺 のそういう、こう日々、
うん、
小さい頃から、
うん、
また与えられた歪みがやっぱり絶対出ると思うんですよ、
うんうんうん、
それがすごいまあ、不憫って言ってしまうとあれなんですけど、
うん、
だからといってそれのターゲット
にされるのはたまったもんじゃないので、
うん、
とんでもない話なんですけど、
うんうん、
あのそういう意味ではやっぱ大人での責任というか親の責任というか、
うん、
まあ、周囲それに関わるいろんな人たちの責任というのは絶対あって、うん、いじめる子が悪いって言ってしまったらもうあの多分解決はしないだろうな、
うんうんうん、
まあ、 あの弁護するわけじゃないですね、
うん、
っていう気がします。でちょっとこの間やっぱりあのある、こうちっちゃい子たちの夏祭りみたいのに撮影行ったんですけれども、
うん、はいはい、
やっぱりこう親御さんがね、まあ本当ちっちゃい子なんで、まあ小学校も入る前だから4歳とか5歳なんですけれども、
うん、
ちょっと記念撮影を しましょうって言って、
うん、
ファミリーの記念撮影してたんですけれども、
うん、
でちょっと並んでまして、
はいはい、
で ある親子の時になんか1人足りないっていうかお子さん 3,4 人いる3人かなはいたんですけど1人来なかったんです、
う
ん、
はいはい、
あの一番上の子がでお母さんが名前呼んでもなかなか来なくて、
うん、
でやっと来たらあのいきなり蹴りが入りまして子供に
親が
親
が、うん、
あの近くに来たんだけど一緒に並ぼうとしないですよね。なんか遊んでる時に呼ばれたから、
はいはいはい、はい、
まあ、あの子供は子供でムカついたらしく、
うん、
そしたらお前なんかそこにいなくていいみたいな感じで蹴りが入りましたね僕はもうびっくりしました、ね、でその蹴りを入れた後にあのまあちょっとこっちおいでみたいな感じでもう一回あの肩掴んで抱き寄せたんですけど、
うん、
もう子供蹴り入れられてるからもうねうんざりじゃないですか。でも
う
下向いてなんかもうどうでもいいやみたいな感じになっちゃって、
うん
うん、もう一回蹴りが入りました。結局その子供はなんて言ったらいいんでしょう、写真の中ではこう端っこにいるみたいな、そういう写真になっちゃってね、あの非常に気まずい感じですね。で、
うん、
じゃあそうじゃあ他の人たちどうしてるのかってやっぱり見て見ぬふりをするしかないんですよね。
まあ
一緒に並んでる親
と
かもうないので、いやーこの子はちょっと辛いかな、
うん、
日常的にそうだとするとすごい辛いだろうなっていうのは感じてしまいます。
でも逆に言うとそこから解放された時には同じことをするかもしれないですよね、
うん、まあそうですね、
うん
うん、気に入らない人間には蹴りを入れるっていう、うん、可能性がはあります、うん、かなっていう感じがして、うん、でもこういうのって多分あの保育園なり幼稚園なり小学校なりって、
うん、
多分目に見えなくてもかなりの数ケースはあるんじゃないかな、
うん、そうね。だから僕はね、その体験学習で夕飯の時って決まって、そのいただきますごちそうさまする係がいるのね、
はいはい、
で2人ずつ出たりするんです。1人の時もあるんですけど2人出てきたりとかするんですけど、うん、2人でこう並んでなんか言うんですよ一言。
あそれは自由なんです
よ、うん、で手を合わせましょういただきますみたいなのを揃って言ったりするんですけど、要はもう他のクラスの子もいる学年全員の前で立つわけじゃないですか。
ああ、はい、
で2人がそのどっちが先に言うかなんかで揉めて、
あそうですか、
でみんなが見てる前で何のあれもなくもう手が出るんですよね。
ああ
何の躊躇もないなと思ってい
やそれでもある程度高学年ですよね。
あそうですね5年生かな。
ああ
、うん、いや それまでこう日中いろいろ声をかけてたりとかした時に別に普通だし、その殴られた子もその子と仲良くしてたし、なんかいわゆるキレるってやつなのかなと思って見たんですけど、そういうのってやっぱり 自分がされなかったら多分そういう行動って出ないんじゃないかなと思うんですけどね。
まあそうかもしれないですね、う
ん、なんとなくそんな想像してみたこともあるんですけど、
まあ、うん、まあ、かなりやっぱり、まあ、子は親の鏡というか社会の鏡というか、
うん
うん、なんでじゃあその、まあ、もうちょっと話風呂敷広げると、うん、親はどうなんだっていう話ですけど、やっぱ親もある、うん、ある意味でいろんなプレッシャーにさらされてるわけですよね。
はいはいはい、
でそういう意味では、まあ、かあのお仕事してたりとか、うん、近所付き合いとか、うん、そういう意味で考えてもやっぱりいろいろギスギスしてるのかなとい う,
んうんうん、
あの感じはしますよね。特に興味あのいろいろありますから、
うん
うん、そう思うとその今回のね、いじめ事件でものすごく非難強硬だったり、まあ、脅迫めいたこととかあったりとかするんですけど、
うん、
まあ、社会全体でなんかいじめたいっていう感じが
うん、うん、
社会全体でいじめをいじめたいっていうかね、
うんうん、
そういう世界になりつつあるのかって、それ渦中に巻き込まれてしまうとこうね、自分の立場自分たちの社会が見えなくなっちゃうので、
うん、
ちょっと離れて見ているといじめたいがためにいじめてますっていう社会になってしまっているのではないかっていう、
うん、
そういう恐ろしさはありますよね、
うん、
そうするとどんどん弱い方にそのあるところがちょっと気に入らないからこいついじめてやれっていうと、そのいじめられた層がまた別な方をさらに弱い方をいじめるっていうふうになってしまうと、うんうんうん、もうちっちゃい子供とかはやっていけなくなっちゃう可能性があるので、
うんうんうんうん、
そのこう部分的にあそこだけ見てけしからんとかなんとかっていうんじゃなくて、もうちょっと上の方川上の方を、
うんうん、
眺めてみる必要があるんじゃないかも、
うん、だからなんかね、そのいじめの問題でどうのこうのとかっていう前に、なんか大人がちょっと考えなきゃいけない部分って大きいなっていうね。
社会全体としてどうなのか、
うん、
全体としてどうなのか、
うん、
まあもう本当グローバルなんで世界全体としてどうなのか、
うんうん、
そのぐらいで考えないと、
うん、
っていう気は
うん、確かにね、そのいじめてしまってる子たちのなんかそういう意味でね、そのいじめてしまった子たちがどういうメンタルとかどういう生活環境にあってそういうことをしてしまったのかとか、そういうとこをちゃんとあれしてんのかなっていうね、疑問が毎回こういうのを見るたびに思うんですけど、うん、そこに至るまでにこう発見できる方法はないかとか、そこを阻止できる方法はないかとかって、なんかそういうことってなされてるのかどうかっていうのがね、
そうなんですよ、
単純にそのいじめをなくそうとか、
はい、
その学校でいじめがありますかありませんかで、
はい、
ありますって言うと大問題になるみたいなさ、
そういう、
あれがあるからああやって隠蔽しちゃうわけでしょう。もういじめがない学校なんてないって、まあでも、稀にあるんですよね。まあ、あるっていうか、それはまあごくね、一時しか見てないから、本当に ないとも言い切れないんだけど、その、体験学習とか行くと、部屋ごとに写真撮るじゃないですか。あの宿泊する部屋単位でみんなで集まって写真撮ろうねっていうのをやるんですけど、その時にやっぱり学校によってはこうその時にその中に入り込めないとか入りづらそうにしてる子がいる学校もあるし、あ、はい、全くなく全部の部屋がみんなでイエーイってやってる学校もあって、
そうなんだ、
うん、みんな仲いいんだなって思う時もあるんですけど、まあそれがね、普段の学校生活の中でどうなのかっていうのはまた別の話かもしれないですけど、
はい、
まあそこら辺がなんかね、どうなんだろうっていう、ほぼでも いじめがない学校なんてないですよね、きっと。
まあ、いや、そ、あの子供の世界でその、まあ、いじめというか意地悪というか、
うん、
それなくしちゃったら子供じゃないと思うし、
うんうん、
多分 それはこう成長の過程として必要って言っちゃったらあれなのかもしれないけど、
うんうん、
まあ、人間関係のトラブルとか、あの圧力は経験しないと解決もできないじゃないですか。
うんうん、
だから、まあ、あの嫌なことはもちろん嫌なことなんですけど、
うん
うん、そのこうないわけではないわけはないので、
うん、
そこはちょっとあの、
ね、だからそれ
発想は変えないとダメです
よ、ね。うん、なんかうちはありませんとかっていうなんか言い切っちゃう前に。いや事実こういう見えてないところであるかもしれませんとかっていうなんか一回認めてそれを、うん、ただそういうことがあった時にできるだけその原因を突き止めたりとかその、まあ、関与するのがいいかどうかっていうのは別ですけど、
うん、
最悪の事態に至らないように見てますとかそういうやり方を考えた方がいいような気がするんですよ。そういうじゃないじゃない一生懸命やってるだけでしてね。
そうですね。まあまあ、今は出してましたけど、例えば、例えば挨拶運動とか、なんとかなんとか運動とかいうところは、大体うまいから、っていうか、もうそのなんとかなんとか運動とか言い出した時点でダメです。
ダメです。
中学校の挨拶運動一斉に、まあ、ボランティアなんですけど、
うん、
何十人から玄関まで並んでおはようございますって言われてもうそれ言われたら返さなきゃいけない、その日だけ列が前に早く入らなきゃって言ってあんなの止められないじゃない。結局なんとかでおはようございますっていう子供たちも内心で受けるためにやってるっていう風に参加したポイントが少ないですよね。こんなバラれた話じゃないよねっていう話をしてたらギャワーがそんな話をしてたんですね。またその通りだね。
まあ、あれどこだっけな、どっかのあれでその挨拶はそのなんていうんだろう、なんとか運動で挨拶しましょうとかそういうんじゃなくて、挨拶できない人がどうのこうのみたいな、なんかそんな教えをしてるところがあって、でも
まあね、挨拶はした方がいいって言ってるんですけど、
うん、だからそれがやっぱりそういう教えをしてたとこはやっぱりその僕みたいな部外者がポッと行った時もちゃんと挨拶するし、それこそさっき言った部屋なんか取ってっても、
うん、
取り終わった後にみんながありがとうございましたっていう学校もあればね、じゃねっていう学校もあるしもう黙ってる学校もあるし、まあいろいろな感じなんですよね。だからそういう違いでも、あ、こういう学校だったら預けたいねと思うし、そのみんながなんかこう死んだようにこう取っても何も言わずっていうようなところだったらちょっとええとか思うしね。
あれ、うん、あれは不思議です。別に何が起こる、なんか悪いわけじゃないんだけど、
うん、
とにかくおとなしいっていう
時ありますね。
いや、それ大学生でもそうなんでね、
うん、
たまたまおとなしいな人間が何人か集まるとものすごくお葬式のような時期になっちゃう。
そうなんだ。
本当、何か質問しても誰も顔を見合わせたっきり答えない。
うんうんうん、
これ露出補正プラスかマイナス、プラスは明るい方でマイナスは暗くする方なんだけど、どっちにしたらいいと思うって言ってもし。どっちか2つに1つだからどっちでもいいよ。ちょっとそれも極端に聞こえるけど、でもそう、実際そうなんで、
うん、うん、いやでも本当そうだよね。
はい、そのくらいはちゃんと答えてほしいな、
うん、
なんかそういうこうプレッシャーを日々感じて大きくなったのか、何かね、間違ったらことを言っちゃダメみたいな あるいはこう一人だけ目立っちゃダメみたいな、そういうプレッシャーを抱えつつ大人になっているんだとしたら、これからもう結婚したりして自分の子供ができた時にどうなるんだろう、そこまで考えるとちょっと怖いです、はい、
まあね、なんか本当に、結局そういうなんかああと思う子でもなんて言うんだろうな、こう見てその限られた時間の中でさえそのずっと悪い子っていまだにいないんですよ。
あ、
なんかやんちゃだったり生意気の口聞いたり、あの言うこと聞かなかったりとかいうのはいるんはいるんですけど、なんかめんどくさいなこいつみたいに思うこともあるんだけど、でもなんかの時にはこう、じゃあ俺がやるからみたいな、なんか出し物の時にこう戦闘機ってなんかやってるとかね、まあ、全面的に悪い子っていないような気がするんですよ、っていうかいないと思うんですよね、ただそのこうやんちゃな部分が目立っちゃったりとか、そのそれを大人だからどうしてもやっぱ僕ら大人っていうのかな、っていうかまさしく僕ら世代ぐらいの年の人、まあ、先生であったり親であったりいろいろだと思うんですけど、の責任ってやっぱ大きいなと思いますね。なのでなんか本当に、その何か悪さする子供、さっきスノーさんが言ってた通り、その悪さする子供の何瞬間瞬間の何かを言うっていうよりは、どうしてそういう風にしてしまうのかとか、その上流の部分っていうのに大人が意識をもちゃんと向けないといけないんじゃないかなっていうね気はしますよね。
まあ、そうするためにはすごく、まあ、学校の現場で言えばいろいろマンパワーが必要だったり、あの先生の心のゆとりが必要だったり、
で、ね、そもそもさ、ね、それもあれなんだろうね、きっと僕ら世代の親がさ、あのモンスターピアレンツみたいに言われてた時期があるじゃないですか、
はいはいはい、
あんなのがあったから例えばそのまあでも、ああいうのがあってその先生の立場がすごく弱くなっちゃったりとか、今までできてた教育の仕方がそのままできないとか、でそれに対するさっきの研修とかいう話もあるけど、多分親対策みたいな研修もあるんでしょうきっとね、でそういういらん時間を取られてとかっていう悪循環になってるのってやっぱりみんな原因は大人にあるような気がしてならないというかね、だから本当に僕らがちょっと何かできることっていうのはやっぱりたくさんあるような気がするので、ちょっと頑張ったのでね、これクリラジの別の番組で話をした時に、
はいはい、
BJ が言ってたんですけど、まあ、ちょこのいじめ関係の話もちょっとしてたので、彼が言ってたのが、要は大人がやっぱ疲れたとか言ってたら、
はい、
そういう子供もそういう風になっちゃうんだよって、まあ、それは確かにそうだねって思ったのが、僕の親戚で何人かね、のんべえのおじさんがいるんですよ、
はい、
いるんですよとかもう亡くなっちゃったんでいたんですよ、
あ
るんだけど、結果その人ってすごい仕事できてたというか、
はい、
親戚の中ではもう稼ぎ頭というか、
はいはい、
出世頭だったんですけど、でもね、僕の印象としてはもう、要はそういうおじさんたちと会うってなんかある時じゃないですか、盆だったりとか、祝い事だったりだとかっていう時だから必ず酒が入ってるんですよねすげえなんかだらしないおっちゃんみたいな、でもそのおっちゃん言うのはやっぱりお前も大人になって酒飲めんぞとか、ずっとそういうことを言ってたんですよね。やっぱりそういうなんていうのかな、こう毎晩こう帰ってきて、うわ疲れた、もうやってらんないよみたいなことばっかり言ってたら、子供は大人になりたくないんじゃないかってその美女は言ってたんですよ。
それも分かります
ね。で、その時にそのおじさんの話を思い出して、確かにいいことしか言ってなかったなと思って、
あ、なるほどね、
で今考えると、まあその出世頭とかいろんな苦労してね、いろんな辛い思いをしながら まあそれで酒飲んでたのかなとも思うし、だけどそういうなんか辛いことって僕らの前では言ってなかったなっていうのはね、
なるほど、そうか、うん、それを言われてしまうと非常に、
うん、だから僕も家で仕事の話ってあんまりしないんで、まあイコールあんまり愚痴もしないんですけど、ただその上疲れたとかいうのはやってるような気がしたのでちょっと反省したんですけど、でも本当にその音はね、さっき途中でも相撲さん言ってましたけど、その親はこの鏡っていうね部分で言うと、やっぱりその大人がそんなこう夢のないことをばっかり言ってると子供の夢を持たなくなるだろうし、
あ、そう、あ、そうかな、だから、だからうちの最近やる気なくしてるのか
まあでも多かれ少なかれあると思うんですよね。だからこれ前から僕言ってますけど、僕らの親の世代って強かったって感じするじゃないですか。
あ、まあ
確か
に、まあ、社会全体的にまあちょっと上向きな感じで、
うん、の時代だったからっていうのもあるのかもしれないですけど、こう見えっぱりな感じがするんですよね、うん、そのまあ、僕らより僕らの時代より良かったからっていうのもあるんですけど、こう見え張って生きてたような気がするんですよね、うん、その子供に対しては、うん、でそれが他の大人に対してどうだったかまでは分かんないけど、あの、まあ、心配するのは大丈夫だみたいな、そういうドンとしたところっていうのはやっぱりあったような気がするので、そういうとこやっぱりちょっと見習わないといけないかなみたいな、まあ、酔っ払いになる気はないですけどでもこうもうちょっと前向きにこうね、いやいいぞ大人になったらみたいなそういう、
そうですね、まあそっか、うん、まあ、ちょっと学生に先生をあの、ね、教えてた専門学校の学生に先生ってなんかすごい生き生きしてますねって言われて嬉しかったことがあるんですけど、
いいじゃないですか、
その後にいやうちのお父さんと多分同じ年なんですけどって言われて、
うん、
ああそうなんだとか言って、
うん、
うちのお父さんに仕事好きって言ったらなんかすごく嫌だって言われて、なんかちょっとかわいそうにかわいそうな感じがしましたって言われたんですけど、
うんうんうん、
まあでもお父さんはさ、それでこう君をあのこういうあの授業料の高い学校に、ね、
うん、
通わせているぐらい頑張ってるんだから、ちょっとお父さんあのケアしてあげないよって、
頑張
ってあげないよって、
うんうんうん、
言ってあげたんですけど、
でそこ、まあ、ですよね、まさしくね、多分そこでやっぱり仕事嫌だって言ってちゃいけないような気が、まあ嫌なんだけど嫌な部分ももちろんあるんでしょうけど、子供にそれ言っちゃいけないような気がするんですよね、
まあ、まあ年齢的にはね、もうあそうそう大人のだから、いろいろあの子供の方も感じるものがあったのかもしれない、
うんうん、まあそうか、二十歳ぐらいになってきて近かったね、
まあただまあそれ小学生とかちっちゃい子で育ったらちょっと子供もげんなりするかな、
うん、まあそんな感じがあってね、まあちょっとそこら辺はすごく
気をつけよう
反省する点もあったし、まあでもちょっと ある部分うまくそこはやってるかなっていう部分もあったりでなんですけど、まあでも本当に大人の責任は大きいような気がするので、ちょっと自分気をつけてできることはして、で、まあ、痩せ我慢でも何でも見え張ってやってみましょうよみたいな、ね、感じでございますね。まあちょっとこのねいじめの問題では、うん、その被害者にあったね、
うん、
親御さん、被害者というかこの自殺してしまったこの親御さんのことを考えると本当に胸が詰まる思いですけど、まあそれもなんかいろいろ対応がねひどかったりとかっていうのがあって本当に、うん、
まあね、あの、まああれ本当なんか社会全体の歪みが、あの、うん、学校だけじゃなくてね、
うん、
いろんな警察もそうですけど、あとそれを糾弾する側の人たちっていうか、
うん、
まあ当事者じゃないんだけど、
うん、
そのけしからんって糾弾したり、
うん、
をする人たちもひっくるめてやっぱりなんか変だと思うんですよね、うん、一番なんかあの本質がそれによって分かってないという分からなく、うん、より分からなくな
るんです よね。
なんとか してほしい、しかいなんとか、なんか頭冷やせっていう感じ、
自分
頭冷やせっていうしかないです。
の子供が亡くなって、その被害届とか出したのに受理されなかったりとか、そんなのがあったんでしょあれ。
そうですね、
そんなひどい目にあったりとかしてっていうね。でもその人がこう戦ってくれたから、そういうのが白日のもとにさらされてっていう状態に今なってるんだから、その問題点をこうねきっちり洗い出して、こう今後そういうことがないようにっていう風にするのが、もうその自殺してしまった子に対しても、そのご家族の方に対しても、うん、単純にそのすいませんでしたとかっていうことじゃなくてね、なんかそういうことをするのは、うん、こう無駄にしないというかじゃないかなと思うのでね、できるだけいい形で今回のことっていうのをね進めてもらいたいなと思いますけどね。本当にでもなんかなくなりはしないんだろうけど、もっとこういう最悪のとこにまで行かないようにはできそうな気がするんですけどね。頭いい人たちいっぱいいるんだからさって思うんだけどね。
まあ、まあ、頭って、どうなんでしょうね。そう、僕お役人っていうのは、その頭がいいがために想像力がないっていうか、
あ、いやだからそういう意味も含めてね、頭いいんだからもうちょっとさっていう見るとこ変えてとかさ、
いや多分とこう想像できないじゃないですかね。なんかこうね、人のこう辛いところとかが、
うんうん、
結局こう官僚とか、まあ校長先生とか、
うん、
管理職になる人って強い人じゃないとなれないから、
うんうんうん、
結局強い人はどっちかというと、もしかしたら本人いじめてるつもりなくてもいじめる側だったかもしれないです
ね。ああ、うん、いじめられる側の気持ちが分かんない、
分からない、
あ、なのかな、
なんでそんなことでへこんでんの君ぐらいな、
あ、でもいそう、そういう人、
うん、そんなへこんでるぐらいだったら勉強しろよみたいな、
うんうん、
ね、あのそうなってしまっているのではないかと、
うん、
あのちょっと話長くなってあれなんですけど、そういう意味ではあの水谷先生ってね、あの夜回り先生の、
うんうん、
まあ、なんかはすごく子どもの頃大変な生活っていうか、自分のね子どもの頃を振り返るとすごく大変だったから今言えるっていう、
うんうん、
そういう重さをすごく、あのその体験の重さっていうのがすごく、あの今の活動にね、
うん、
なってるし、やっぱり問題抱えてる子供たちはそういう人に対して心を開くことができるしっていうことを考えると、
うん、
なんかなかなかそういう点では難しい、その頭のいい人たちは難しいかもしれない気がするんですけどね、
うん、なんかちょっとね方向を変えたらなんかとか、でそういう人たちが、分かる人たちが頭に立って、そういう頭のいい人たちを、
うんうん、
叱るべき方向に動かしてくれたらっていうのは、
ね、
期待もあるしね、
はい、
うん、だ、うん、なんかみんないじめをなくすとか言って、そんだけいろんな先生がさ頭かか悩ませながらこういろいろ時間を割いてるわけじゃないですか。
そうですね、
だからもっといい方向に行っててもいいような気がするんだけど、
うん、
それがうまくいってないっていうのはやっぱりちょっと方向が違うんじゃないかっていう気が、うん、まあ、
そこはちょっとちゃんと認めてほしいですよね、
うん
うん、特にこう文科省とか、
うん、
こう偉い人たちは、
うん、
はい、
はい、ということでございました。ということで第4週教育ということで、いろいろと長くなりましたが、お届けいたしました、お相手は半助と、
はい、そうでした。
ではまた来週、
はい。